それでは根性のメッセージ、炭火灯を招く出題して、榎本先生より仕事場の取り次ぎをいただきます。
おはようございます。今日は午後に、2人 の浅田康義さんと岡本、よし子さんという方の結婚式を予定しております。名前を間違えないようにくれぐれも言われておりまして、新郎の浅田さんからここに札をつけましょうかって言われて、そうしてても間違うときは間違うからなって言ってまして、今日どうにか間違えないように結婚式が終われたらとても嬉しいことですから、先ほど高橋美智子先生が弾いてくださるベテランのオルガンがアーメンのところでもう一曲弾いてくれたのであっと安心しまして、私もんなベテランの方でも間違うならば私が間違ってもええわなと思って少し気が楽になりました。ありがとうございます。罪というのはこのハマルティアというふうな言葉で言われて、その的を外すという意味があるそうです。人がその本来の姿から離れさせる、的を外して歪な人生に導かれる、これを罪というんだ。なんか好き勝手にして楽しいことをして自分の幸せばっかり求めてはいけないというふうに我々は考えておりますが、そのいびつな本来の姿ではなくなっていくことを罪という。逆に罪からの許しというのは人を本来の姿にする、神の似姿に作られた。神の似姿というのは人を神に似せて作られるという、創世記1章の27節にありますが、本来人は神に似せて作られたんだ、すなわち神の方に向かって生きるときにその人らしくなるんだよ。そしてそのように本来の姿を回復させ、その人らしく人間性を取り戻すことを罪の許しと言います。その罪の許しは何者にも変えられない喜びであり、これほど大きな、歓喜はないんだ。その時人はその喜びに満たされる時に自分を捨てるようになるんだ。自分を捨てるようになるんだ。で、本来人は捨てるように生きてるんだ。得るように得るように生きてるんじゃないんだ。得るのは何でかというと捨てるために得るんだ。泥棒さんも自分のこの懐を増やすためじゃ、懐を増やして豊かになって人にあげられる、元気になって人のために働ける、そういうことのためにみんなあくせく働き、あるいは泥棒も金を盗む。しかし本来それは何のために盗むかというと、人によく思われたい、何か役に立ちたい、どっかで自分を捨てたいんだ。もうそれが分からなくなって、その手段だけを 目的化してしまうところに罪がある。私たちはその福音本来の自らに変えられるという時に自分の命を燃焼し奉仕することの喜び、捧げることの命へと変えられるんだ。で、その命を捨てるという喜びを得ないまま私がってこうしていると本当に罪のまま終わってしまうから、イエス様は私たちにその罪の許しを与えてくださる。ルカによる福音書を私たちは毎週学んでおりますけれども、先週学んだところでは中部の人が床に乗せられて運んでこられた話でした。で、中部のものですから自分では歩けません。でも四隅を抱えてですね、友達がイエス様のところに連れてきてくれた。で、イエス様のところに連れて行こうとしたけれども群衆に遮られて入れなかった。そこでこの友人たちはその家の屋根に登って瓦を剥がしてこの中部の男をイエス様の前に吊り下ろしたというのでありました。そしてイエス様はこの人たちの信仰を見てこの中部の人を癒された、罪を許して病を癒されたという、そういう話が先週学んだところでありました。そして今日読んでいただきましたテキストはこのようにあります。その後、その後というのはこのイエス様がこの中部の人を癒された後ということですね。その後イエスが出て行ってレビという徴税人が座っているのを見て私に従いなさいと言われた。彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったとあります。このお話はよく見ますと前の出来事、すなわち先週学んだ中部の人が癒されたという出来事と対照的な場面が想像できます。それは前者は先週学んだところはイエス様のところへ行こうとしたけど行けなかった、遮られた。でも工夫して工夫して努力して人に迷惑をかけてけれども常識を破ってでもイエス様のところに近づいていったんだ。で、これに対してですね、今日のところはイエス様の方から近づいた、イエス様の方からこのレビという人の座っているのを見て近づいて私に従えと声をかけられた。で、これ簡単に書いていますけれどもですね、レビが修税所に座っているということ、修税所に座っているということからもうそれで全てが分かる。この人はどういう人なのか、どういう生き方をしている人なのか分かる。およそ普通の人とは違うんだ。その人を見てそこに近づいていって声をかけたイエス。前者はですね、法律を犯してイエス様のところに行った。後者の今日のところは法律を犯してそのレビのところへイエス様は行ったということなんです。法律を犯してというのはこの国の法律とか殺したとか盗んだとかいう以前にですね、旧約聖書には罪人や汚れた人のところと一緒に食事したり話したりその人と結婚したりそんなことしちゃいけないという そういうものすごく厳しい掟があります。それはユダヤ人が自分たちが神様に本当に純粋に従っていくために、他の神を信じない人や罪を犯す者と一緒に友達にもなるなという掟があったんです。ですからイエス様がこのレビに近づいたということ自身がですね、これはある種の法律違反。そんなことあんまり想像できませんけれども、例えば有名な国会議員がですね、暴力団の人と食事をしたとかいうのがあるでしょう。そして国会で責任を問われるとか、あるいは有名な俳優がですね、暴力団から資金をもらっていたとか職に呼ばれたとか、そういうことが大きな問題になるじゃないですか。で、法律違反だというわけではないけども、それ以上に人々の批判の目っていうのがそこに注がれる。で、レビが修正所に座っているのを見てというところにですね、そこにイエス様が近づいたというところに、もう法律を犯してんだ、イエス様が。当時の徴税人というのはですね、まあ税務署ですけども、税務署に勤めておられる方いらっしゃるかもしれませんが、税務署がそんなにこの悪いか、まああんまり好かれてはいないかもしれないけども、税務署っていうのはまた来たかとかね、嫌われるんですけども、でも普通国民の義務ですから、それは何も集める人は悪いわけではない。しかしこのユダヤの徴税人というのは普通と違うんです。当時のユダヤはローマの支配下にありました。で、ユダヤ人からですね、この徴税人は最も嫌われていたんです。で、泥棒したとか人殺ししたとか嘘をついたとかギャンブルしたとか、そういう罪人、大酒飲みとか、そんな罪以上にですね、これは嫌われていたんです、徴税人というのは。なぜか、ユダヤはローマの支配下であって、占領国であるローマのために重い税金が課せられていた。これは自分たちの税、国の福祉とか防衛とかそういうことのために使うなら、それはもう国民の義務だけども、自分たちの国の自治を犯しているこの占領、侵略者、自分たちを不幸にしている頑強、そういうものが自分たちから税金を取る、払わなきゃいけないということに対して、はず、この悔しさとですね、敗北感と、そういうものを持ちながら税金を仕方なしに納める。で、ただですね、ローマは自分たちに対する反感が、ローマ人が集めるとユダヤ人からの反感がただでさえあるのに、その反感をそらさせるためにユダヤ人にその税金を徴収させたんです。ローマ人が税金を徴収したんじゃなくて、ユダヤ人に、ユダヤ人の税金を、ローマのための税金をユダヤ人に徴収させたんです。これが徴税人の仕事です。その代わり徴税人はものすごい優遇されたんです。いろんな特典を与えられた。そして路上でですね、その税金を納めてない人に出会ったりしたら、ちょっと待てと停止を求めて、そしてその持っている包みを開けさせて、ほとんど好きなだけ その額を取ることができたんだ。で、払うことのできない場合には、そしたら金貸してやると言って自分の金を貸す。それは途方もない行為で貸す。その仕打ちとして土地や財産をもちろん没収する。それがない人には娘を売れ、あるいは人を売れ、暴力、そういうものが付きまとっていたわけです。それが保証されていたわけです。でもそれに対してものすごく反感が当然起きてきますから、暴動なんか起きる。殴られるとか、リンチなんかの危機に遭う。だから、そういったユダヤ人の徴税人を守るために、ローマの兵隊が、いわゆる平和維持軍として派遣されていたんだ。駐在していたんだ。だからローマの兵隊は、そのために、ものすごい武装をして、そして、その下でまた徴税人は、ローマの税金を一生懸命集めていた。ですから、この徴税人というのは、ユダヤ人してみたら、恨んでも恨んでも恨みきれない、恨みの者そのものなんです。ある場合には人殺しとか、強盗以上にですね、割り合っちゃう。まあ、嫌われていたわけですね。だからそういう人と付き合うっていうことはもうあんまりええ人だと思わない。その人から何か得ようと思って付き合ったり友達になったりするけども、そういう場合は隠れてする。まあ私も刑務所行って月1回行って、おとついも刑務所行ってきたんですけども、この前、刑務所から出たっていう人が、先生って電話かかってきて、先生とこ行っていいかって言うから、おーおーおー私言ったんですけども、お来いよって言ったんですけども。ほでも、そういう人が、私の友達だって言ってくれた時に、あ、嬉しいなっていう気もあるけども、誰もいない時だな。こそっと来いよとかそういうかもしれない、ね、でもその人は先生行くから、私がそうしてずっと教えていた人はもう10人ぐらい出てるんです。ほいでこの辺におるんですきっとね。これで出たら俺のとこ来いよって言ってんだけども、一人も来たやついないんです。あれ私のこと心配してくれてるのかもしれません。でも、一人の人は絶対行くから。京都拘置所でもう一番嫌われてる囚人だったんですけど、先生、絶対行くからなって言うから。出たら俺も、形打ちしてやるやつもう10人ぐらいいるんだって言いながらですね、先生どこ行ったら絶対行くからって言うから、ちょっと来んといてくれそう言ったこともあります。でもイエス様のこの出会った徴税人っていうのはそういう人なんですよ。私たちは立法学者パリサイ人って悪い人でね、徴税人とか罪人とか言われてるのは悪い人じゃないけども、差別されているかわいそうな人だって聖書でついついそう思っちゃうんだけれども、そうじゃないんだ、これは悪い人なんだ。立法学者が差別して頭の固い保守的などうしようもない人間だというふうに思うけれども、そうじゃない。立法学者は人格者なんです。そしてみんなから多くの尊敬を集めている人なんです。 常識的で、そして旧約聖書の律法を忠実に守ろうとする宗教的指導者でありました。自分たちはそのために本当に一生懸命しようと使命を感じている義人であり健康な人でありました。この世界には徴税人とか罪人とかいうのはその律法学者やファリサイ人の世界とはものすごく隔たって違う世界なんです。もう垣根があるんです。すなわちイエス様のところへ行こうとしたけれども人垣で行けなかった、屋根があって入れなかったと同じように本当にこの徴税人の世界と律法学者たちの世界とはもう隔離されて行き来しちゃいけない壁があったわけです。主イエスはその隔てを壊したんだ。で壊したって勇気ある立派な人やなと思うけど違反なんですよ。それそのことによってイエスご自身が罪人の仲間になったんです。呼ばれた時には罪人になったんですよ。そして見栄えのしない病人になられたんだ。罪のない神の一人子が罪人である私のところに来て声をかけてくださった。従いなさいと声をかけてくださった。この現実に出会ったレビはこの人こそ救いがある、この人にこそ救いがあると確信したんでしょう。彼は自分の家にイエス様を招いて、そして友達を呼んで大宴会をした。大宴会をしたっていうのはその喜びを表現しています。ですからこの読みたら全てあらゆるものを捨ててってありますが、あらゆるものを捨てるっていうと私たちはそんな犠牲的精神がなかったら信仰者じゃないのかしらって思うじゃないですか。そうじゃない、あらゆるものを捨てるほどの喜びを彼は得たんだっていうことだ。あらゆるものを捨ててもこの人ついていこうと思うものを発見した、それに出会ったわけでしょ。私たちは信仰するときあれもしなきゃダメだ、これもしなきゃダメだ、そんなしたら損だから捨てることになるから、いやもうちょっと死にかけたときにちょっと洗礼受けますとかいう人がいる。もう捨てるもの何もなくなったらもう洗礼受けましょうって、それもそれはそれでええけども、しかし持っている本当にそのときに私たちは本当に捨てることのために出会う、その出会いが悔い改めをする、私の生き方が転換される、その出会いがあるんだよ。その出会いがあらゆるものを捨てさせたんだ。いやその前にイエス様があらゆるものを捨てられたんだ。神様が私の救いのためにあらゆるものを捨てて来てくださってんだ。私たちは失わない、あれも失わない、これも損しない、これをまた増やしてくれるために信仰もしましょうと思ってる。そうではない、我々は神様の前に、神様が私のようなもののために一人をもう惜しまないで送り込んでくださった、垣根を本当に外して壊して 罪人となって私のところに来てくださったんだ。その出会いの時にですね、私は今まで損しまい損しまい得しましょうと思って一生懸命努力していたけれども、すなわち自分を中心にばっかり考えていた。それが神様が自らを罪人として私のところに来てくださったその出会いによって、神様を中心に私はこれから生きていこうとするその生き方に全てを捨てたんだと。全てを捨てるっていうのは非常に大変なことだけれども、逆に言うとそれほど大きな喜びをレビは得たっていうことなんです。イエス様はその時に人々から、あなたの先生は、あなたはあんな罪人と一緒に食事するんですか、あんな悪い人たちと、あんな国民を裏切るようなどうしようもない人たちと、立法で禁じられているその人と一緒に楽しい酒を飲んだり楽しく食事をしたりするんですかと言われた時に、イエス様はこう言われた。医者を必要としているのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためであるとおっしゃった。まあ「歎異抄」の親鸞がですね、この類のことを言って有名ですね。善人なおもて往生す、言わんや悪人をやと言った。善人なおもてって善人でさえね、往生する、まず極楽往生するんだ、救われるんだ、だから悪人はなおさら救われて当然なんだよと言ったわけです。法然という人はその逆を言ったんですよね。悪人なおもて往生する、言わんや善人をや、悪人でさえ救われるんだから善人が救われるのは当然だよ、これ普通のことだよね、それだってありがたい言葉なんですけども、親鸞はそうじゃないって言った。善人でさえ救われるんだから悪人が救われるのは当然だよと言った。これひっくり返ってるんです。ふさわしいのは誰かっていうと病人なんだよ。キリストのところに来てくるのふさわしいものだって言ってるのはこの悪人であり罪人なんだよ。私たちは聖餐式の時にふさわしくないままでパンを食し、ブドウ酒を飲んではいけないですという告白を聞きます。ふさわしいものってどういうことですか？福音を受けるにふさわしいものになってなさいって言われる。ふさわしいもの、はい、私はこんな立派なことをしています、この立法を守って、こんな悪いこともしていません、あんな悪いこともしていません、そう言いたいってふさわしいって言った。しかしここで言うふさわしいっていうのは、イエス様が招いているふさわしい姿っていうのは病人であり罪人なんだ。私たちはあの人よりもこんだけふさわしいです、こんなに清らかです、こんなに正しいですっていうことをあめつらって天国に入ろうとするけれども、イエス様が招いておられる方は、ものは、そんなもんじゃないんだ。病人であり罪人なんだ。イエス様ご自身がそのような姿をされて、私たちをお招きくださったんだ。そしたら、私のような出来の悪い人間は、ふさわしいな。やっぱ俺ふさわしいな。エヴァルナっちゅうんだよね、そういうの。別にそこで自分が罪人ということはエヴァルナ。 えばるもんではないんだ。神様、私のような本当に申し訳ありません、ふさわしくありません、そのふさわしくないものがイエス・キリストによってふさわしいものとされたんだっていう悔い改めの、この悔い改めさせるためにあるって書いてるのはルカなんです。マタイの福音書はこの悔い改めさせるためっていうのは書いてない。それは罪人、俺罪を犯してイエス様に許されて、罪人をイエス様に招いてくれ、ふさわしい、俺こそがふさわしい、えばることじゃないんだ。徴税人が良くて立法学者が悪いんじゃないんだ。立法学者は人格者で健康な人で罪人なんかじゃないんだ。徴税人は許されない罪を犯してんだ。それを知った上でイエス様はそこに来てくださったんだ。で、私たちは本当に自分自ら考えるときに、その徴税人であるという自らの罪を本当に悔い改めて神様の前に許しをいただくことによって、自らが本来の自らに変革されるんだ。ドメストン、義人なし、一人代なしなんです。立法学者がもし悪いとすならば、私こそ罪がない人間だと思っているところに、健康なものであると思っているところに大きな罪があると言えるでしょう。私たちがまたこの世界の中で罪に苦しみ、そこして救いを必要としている病人、その病人であることをイエス様が知って私たちのところに来てくださる。しかも同じ病人として。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、伝統の期間を送っています。どうぞ私たちがキリストのその大いなる愛に新しく生かされていくものとさせてください。主によって感謝して祈ります。アーメン。